ローマ人への手紙第10章1節から13節をお読みいたします。兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。彼らは神の義を知らず、自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのです。律法が目指すものはキリストです。それで義は信じる者すべてに与えられるのです。モーセは律法による義について、律法の掟を行う人はその掟によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るのかと言ってはならない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が深みに下るのかと言ってはならない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。この朝はこの箇所から主イエスを主と告白すると題して、しばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。先週教団の役員会が行われました、そこで開会の説教された先生がグレートリセットという言葉を紹介されました。私はこの言葉を知らなかったのですけれども、その話を聞いて少し気になったので調べてみました。この言葉が最近使われるようになったのは2021年世界経済フォーラムが開催するダボス会議という会議のテーマとして、このグレートリセットというのが挙げられたんだそうです。このグレートリセットというのは、今ある社会のシステム、金融システム、社会や経済のシステムなど、これらのものは第二次世界大戦の時に作られたものが多いのですけれども、これらのシステムを一旦全部リセットしてもう一度やり直そうという考え方なんだそうです。特に今コロナの社会になっていて、社会はこのままでは難しいという中で、新しい枠組みを作り直そうと考え始めている人たちが出てきているようです。私が子どもの頃、当時ファミリーコンピューター、ファミコンというのが流行りました。このゲーム機には手前に赤色のリセットボタンというのがついていました。 ゲームがうまく進められないと、この赤色のリセットボタンを押してもう一回最初からやり直すわけです。あまりゲームが上手じゃなかった私は何度もこのリセットボタンを押すことになります。考え方はこれと同じです。今の社会のシステムがうまくいっていないので、一度リセットボタンを押して全部最初からやり直そう、そういう考えを持っている人たちが出てきているというんです。まあ、こういう考えを持つ人たち、世界のシステムをもう一回最初からやり直そうという考え方は以前からありました。まあ、このコロナやロシアがウクライナに対して始めた今回の戦争で、ますますそういった流れは進んでいくと考えられます。今日の聖書の中で、立法の目指すものはキリストですという言葉があります。3節にある言葉です。4節ですね、4節です。この目指すものという言葉には、目標という意味とゴールという意味があります。神様が私たちに与えられた律法、神の戒めは、キリストに向かっている、キリストによって完成する、キリストがゴールですということです。神の言葉はキリストによって完成すると言い換えることができると思います。目標をどこに置いているのか、そのゴールがどこにあるのか、そのことを見誤ってはならないのです。神が願っておられること、その中には当然この社会の経済も政治も教育も全てが含まれているはずです。そしてそれらの目指すものは一体どこにあるのか、それが一部の人だけの利益につながっているのだとすると、それは争いの源になってしまいます。ここでパウロは祈りを捧げます。一節です。兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。ここでパウロはまず兄弟たちよと語りかけました。あなた方は私の側にいる友だ、仲間だ、家族の一員だと言ったのです。ローマに住んでいるまだパウロが見たこともない家族に対して、パウロはそのように呼びかけました。私たちがみんな一緒になって願っていることは、ユダヤ人が救われること、これが私の心からの願い、祈りですとパウロは語り出しました。ウクライナの人々もローマの人たちも救いを必要としているこの彼らの中に入る人たちだと私は信じます。今世界中で戦争しているロシアに対する制裁が始まっています。ロシアではすでにクレジットカードが使えなくなったそうです。そこに住んでいるロシア人だけではなくて、世界中から来ている人たちもその巻き添えになっています。もともとロシアという国は日本の4分の1しかない GDP の国です。GDP というのはその国の経済的な力がどのぐらいあるかという、指標になる数字ですけれども、 ちょっと細かいことを言うと、ロシアの人口は1億4000万人で、1人当たりの GDP が11,262ドル、日本は1億2500万人、まあ、人口ほとんど同じですけども、42,248ドル、まあ、4分の1ぐらいしかないということになります。経済的な力のない国が今何十万人という人たちを戦争に送り出しています。先日聞いたニュースでは、前線にいる兵隊たちはもう3日間何も食べていないそうです。テントもないので、寒いウクライナの夜を立ちながら、もう3日、もう4日、そんな風に兵隊たちは過ごしているんだそうです。こういう中で世界からの経済の制裁が続いていくと、ウクライナの人たちだけではなくて、今度はロシアの人たちが飢えていくということが始まっていきます。ロシアの子どもたちに食べるものがなくなっていって、その悲しい姿を私たちは目にすることになる。それはもう目の前に迫っているんだと思います。もちろんそのために国の指導者が自分たちの国民のことを考えて戦争をやめるのは当然のことですけれども、そうやって自ら破滅を引き寄せているような格好で、西側の国々がそのように、まあ、追い詰めていくわけです。そうすると西側の国々も加害者になっていくということにもなりかねません。この戦争の先に待っているゴールとは一体何でしょうか。戦争の後に一体何を得ることになるのでしょうか。それはロシアに限ったことではなくて、今の世界でももしグレートリセットをしたとして、そこにどんなゴールが待っているのか。パウロは語ります。3節、彼らは神の義を知らず、自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのです。神の義とは神の憐れみです。憐れみの心です。その神の憐れみの心を知らないで、自らの義、自分たちの正しさを通そうとする。ロシアであってもウクライナであっても西側の国々であっても、それは同じです。神の義に従わないならば、そしてそれぞれの信念に基づく自らの義を立てようとするならば、そこには救いはないということが明白なのです。人の信じている義、人が力で武力で獲得できる正しさ、義では救いに至ることはできないのです。誰が天に昇るのか、誰が海の深みに下るのか、神の義は、神が語られた言葉は、その律法は天まで昇っていってつかみ取らなければならなかったり、海の底にまで降りていって取ってこなければならないほど、どこか遥か彼方遠くにあるものなのでしょうか。神の義はそのような人間の努力の賜物によって得られるものではありません。パウロは語ります。8節、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。神の言葉はあなたのすぐ近くにあるではないかとパウロは語るのです。自分たちの義によって、自分たちの主張する正しさによって、力によってようやく手に入れるようなものではなくて、それはすぐ近くにある、それはあなたと共にあるとパウロは言うのです。ロシアとウクライナの3度目の停戦協定が始まりました。その前に プーチン大統領はドイツの首相に語りました。クリミア半島が独立することと、ウクライナの東側の親ロシア派の人たちの住む地域を手に入れること、これが停戦合意の条件だと告げました。国土が拡大すること、それがゴールだと言うんです。まあ、もっと言えば、ウクライナが NATO に加盟しないこと、そういう要求もしています。莫大な戦費を費やして、国際社会から孤立して、得るものが何もなければ、戦争した甲斐がなかったということになるんでしょう。しかしその目指すもの、ゴールに定めたものに対して、失ったものは計り知れないと言わなければなりません。先日、私たちはロシアがウクライナの原子力発電所を攻撃したという衝撃的なニュースを聞きました。その施設が爆発したら、チェルノブイリの10倍の被害が及ぶと報道されていました。そこまでして得ようとするものは一体何なのか。金曜日の夜にパラリンピックが開幕しました。停戦協定が破られたままでの開幕です。その開会式で IPC のパーソンズ会長がピースと言われました。平和を願う、それが世界中に報じられました。競技で戦う相手は敵である必要はない、そういうふうにも言いました。平和を成し遂げるために必要なもの、私たちの救いとなるものは果たして何なのでしょう。それは神の約束の言葉にあると聖書は語ります。そしてこの神の言葉は神の律法として私たちに届けられました。この聖書の中に神はご自身の憐れみの心を記してくださいましたけれども、人はそれを受け取ることができませんでした。神の言葉の担い手として選ばれたユダヤ人たちもこの憐れみの心を受け止めることができなくて、自分たちの義を、自分たちの正しさを主張し始めてしまいました。それで神はこの平和の言葉、愛の言葉は神の言葉として私たちにもたらされたと語りました。それは天にあるものではなくて、海の奥深くに行って取ってこなければならないものではありませんでした。その神の言葉は私たちのところに届けられて、私たちのすぐ近くに与えられたものでした。その約束の言葉をイエス・キリストと言います。これが私たちにもたらされた福音です。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。神が私たちに送り届けてくださった神の言葉は、イエス・キリストのご生涯を通して私たちに見えるようになりました。神の律法の心が、憐れみの心が分かるようになったのです。この神の言葉は神の御子であるイエス・キリストを通して示されました。この 主イエスの生き方こそが私たちが模範とすべき生き方、そのことを私たちが知ること、そしてその主イエスを通して示された神からのメッセージを受け止めること、この時与えられた神からのメッセージというのは、私たちは敵を愛すること、人の罪を許すこと、神を恐れ敬うこと、神を愛して生きることです。主イエスを信じて、神は私たちを救うために自ら十字架にかかって死んでよみがえってくださった、そのことを信じることを通して私たちを救ってくださる、これが神からのメッセージです。先ほどお読みしたローマ書10章の9節から11節の御言葉は、私自身が主イエスを信じて洗礼を受けるときに決断をしたその時に与えられた御言葉です。私の父は大衆伝道者をしていました。いろんな教会に招かれて伝道説教をする、そういう働きに力を注いでいました。そういうこともあって、私は小学生の頃から父に連れられてあらゆる教会の伝道集会の説教を耳にしてきました。いろんな有名な先生たちの説教を子供の頃から聞いてきました。日本が誇る大伝道者本田浩二先生だとか、世の光のラジオ放送を始められた羽鳥明先生とか、その弟さんで私たちが今学んでいる神学塾を始められた羽鳥淳二先生、まあ挙げればキリがありませんが、いろんな人のメッセージを聞いてきました。そういう説教を聞いて、子供なりに、ああ面白い話をするなあと、そういうふうに思ってきました。とても情熱的で心に訴えるような説教をしておられました。この昔の教会の伝道集会というのは、証と呼ばれる時間が時折ありました。その教会の信徒の方が自分がどういうふうに救われるようになったのかをお話しする、そういう経緯を話すというのを証と言います。たくさんの人の証を子どもの頃から聞きました。だいたいパターンがありました。自分はこういう悪い人生を送ってきたけれども、何かのきっかけがあって教会に行くようになった、そして説教を聞いてイエス様と出会って救われて、そこから人生が180度変わりました、そういう証がほとんどでした。牧師家庭に生まれて子供の頃から伝道説教を聞き続けてきた私は、幼かったということもあります。だんだん後から分かってくるということもあったんですが、いろんな方の証を聞いているうちに、だんだんとどうも人は救われる前に悪い人になるらしいということを子供ながらに理解をしたわけです。今考えればおかしなことですけれども、子供なのでいろんな話を聞いているうちに自然にそういう考えになっていきました。けれども教会で育ってなかなか悪い生活になるということは、まだ小さかったというのもありますけれども、なかったわけです。ある時、中学校2年生の時です。家庭礼拝をしていました。いつもだいたい1箇所ぐらいの聖書の箇所を読んで、家族でお祈りをするわけですが、その日の父はいつもと違ってやたらたくさんの聖書箇所を開き始めました。これでもか、これでもかと、いろんな聖書の箇所を選ぶわけです。で、その時に 私の心に留まったのがこのローマ書の10章の9節の言葉でした。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。ここには一度悪い人にならないといけないとは書いてありませんでした。そしてここに書かれていることなら自分はもう信じていると思ったのです。あなたの心でイエスを死者から神がよみがえらせたと信じている、それならばもう救われている。それは私にとって衝撃的なことでした。多くの人が自分の罪が示されて、そして人生が大きく180度変わる、そういう大きな経験ではありませんでした。けれども自分が信じている信仰で大丈夫なのだ、今自分に与えられている信仰にをもう一度確認する、そういうことだったと思います。それは言ってみれば献身霊と言いますけれども、そんなものだったと思います。固く信ずる霊と書きますけれども、幼児洗礼を授ける教会では12歳ぐらいになると聖書の教育をして固く信じているということを確認して教会員とします。そういう出来事が自分にも起こったと私はそういうふうに受け止めました。聖書はこう言っています。第13節、主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。ここにはユダヤ人もギリシャ人も神の前に区別はありません。ローマ人もウクライナ人も日本人も韓国人も神の前には違いがないのです。神ご自身の御心を示された主イエスを信じることを通して、それが私たちの救いとなる。神の憐れみの心に触れて、神の愛を知って生きる者へと変えられていくのです。今週から教会のタペストリーの色が紫に変わりました。受難節、レントと呼ばれる季節になりました。これは主イエスがエルサレムに入られて十字架の苦しみを受ける、そのことを心に留める季節になったということです。このレントの間、私たちは主イエスがお受けになられた苦しみの姿を心に刻むように、そう求められています。人を愛するということがどういうことなのか、それは苦しみを伴うということを忘れないようにするためです。神が私たちに愛を示すためにどれほど苦しみを受けられたのか、その神の憐れみの心を私たちが心に刻むのがこのレントです。どうかこの時主イエスの愛のお姿を私たちの心に刻みながら、神の愛を知り、改めて主イエスを信じるということを私たちの心に刻み、思い起こす時としたいと思います。お祈りをいたします。十字架の主よ、あなたは神の言葉を自らの生涯を通してお示しくださいました。あなたの生涯は愛に支配されています。あなたの生涯は神の憐れみの心そのものでした。主よ、あなたのその 憐れみの心によって私たちが受け入れられていること、私たちの罪を許す備えをあなたが持っていることを私たちは知ることができます。あなたの御業を心から感謝します。主よ、どうかあなたの愛の心を私たちに与えてください。憎しみ合っている国々の中にあなたの愛の心をどうかお示しください。憎しみ合っている家族やお互いの上にどうぞその心を私たちが知ることができるように、人を愛すること、人を許すことがどれほど苦しいことなのか、あなたはそのご生涯を通して示されました。愛することは痛みを伴うことです。主よ、どうか今この時、世界があなたの愛を心に刻むことができますように。許す心をどうか与えてください。私たちの主、イエス・キリストによって祈ります。アーメン。